この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽やは始めます。
はい、よろしくお願いします。私なんであの時カフェマスター徳松たけしとアシスタントの
ひじやんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日も、はい、名古屋とその界隈の音楽のいろいろなシーンを切り取ってみたいと思います、
ね、これはねポッドキャストでやってますので、うん、はい、後から何回でも聞けるし、はい、いつでも聞けるということなのでね、うん、この歴史をまさに刻んでいくにはうてつけということで、ね、まあ、この回もどんなゲストの方が来てくださるんでしょうか、はい、じゃあ江口さんの方からご紹介よろしくお願いします。
今日のゲスト、はい、尾藤和夫さんです。
よろしくお願いいたします。
尾藤です、よろしくお願いします。
いやーということで、まあ、尾藤さん、まあ、これ初めましてではないんですが、はい、
そうですね、
はい、で、このカフェにも、はい、何度かお客様に来ていただいたり、はい、まあね、うん、僕が同い年のね、夜空と月のピアス
で、
まあ、ライブやった時とかにも、ちょっとね、お顔はちょっとね、こう話したり、ちょっとこう、ちょっとね、会話を交わしたりっていうのはあったんですが、はい、もう、ほぼ情報ゼロで、
はい、はい、そうですね、
ちょっと。
ベースは、
はい。
で、関ヶ原ですか、
家ですか。はい、僕岐阜県関市におります。
まず住んでいるところでそういうなんかコンパじゃないんで、どこ住んでんのじゃないんですよ。はい、まあまあまあ、けど拠点をね、はい、なるほど、
関と関ヶ原大違いだ、ね、はい、
あ、なるほど、
だいぶ違いました。
まあ、けど
岐阜です、はい、そうです、はい、
もともとお生まれも岐阜、
うん、そうですね、生まれも育ちも、う
ん、なるほど、
はい、しばらくは離れてましたけど、はい、今は岐阜県関市に住んでおります。
また戻って、はい、そうです、ということで、やっぱり、
は
い、
関市がベース。
そうですね、うん、まあ、関市から、まあ、岐阜から名古屋も来させてもらってます。はい、
僕は関市は、はい、ロックンロールカフェっていうところはよく行ってたんですが、
はい、ビートルさんも、はい、僕もロックンロールカフェさん遊びに行かさせてもらったりしております。
本当、
はい、はい、
どんどん情報交換がね行われておりますが、けどその尾藤さん自身も、はい、まあ、その岐阜でお生まれでっていうことなんですが、うん、はい、そのどういう形でこう音楽というものにどんどんハマっていって、まあ、ご自身でも演奏されるようになったっていうのは、
そうですね、やっぱりギター聴いたのが中学校の深夜放送ですね。
なるほど、ラジオですね、
はい、ラジオですね、はい、その頃はもう陽水拓郎かぐや姫ですね。
なるほど、
はい、それがちょうど、
まあ、これはフォーク全盛期みたいな、はい、
出てきた時ですね。
70年代の前半、
はい、そうですね、もう深夜放送で吉田拓郎のちゃんちゃかちゃんだの結婚しようよが流れてきた。
あ、なるほど、
これはなんだっていう、そのすごい感動でしたね。
やっぱりそうなの、江口さん、そうなの、最初こう吉田拓郎さんが出てきたあたりっていうのは、うん、やっぱり今までの音楽とはまた違う衝撃みたいのが。
僕はね、拓郎が広島フォーク村をやってた頃に、うん、はい、フォーク村の社長伊藤昭夫っていう人いて、はい、彼が後で拓郎のマネージャーにもなるんだけど、彼伊藤昭夫がね、広島フォーク村でレコード作ったって言って、うん、レコード担いで売りに回ってた。
はいはいはい、
で、それが古い船を動かせるの、古い水夫じゃないだろう、タイトルの LP で、その中に3曲ね、拓郎の歌入ってる。僕はその時に、まあ出会ってるから。
まあ言ったらもうデビュー前みたいな状態ですよね。
そうだね。うん、
は
あ、すごいですね。
まさにね。
時にやっぱりイメージの歌聞いて、すごいのがいるなと思ったの。
そうですね。
じゃあ、まあ、尾藤さんも、はい、まあ、その深夜ラジオで、はい、まあ、その、吉田拓郎さん、井上陽水さんね、はい、かぐや姫、はい。
そうですね。もう、そのが大好きになりましたね。
はい、それまでは、ご自身でギターを弾いたりっていうのは、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、もう全然、もう、はい。もう小学校中学校おとなしい子供でしたから。
ああ、そうなんですか。
もうそんな人前で出るなんて全くできなかったです。はい、全くでした。
やっぱりね、この中学生って一度はこのギターを通るというか、はい、僕もね、やっぱり男の子なので、うん、中学校の時にやっぱりそのバンドに憧れてギターは持ちましたけれど、
うんはいはい、
やっぱりね、そっから、
そうなんですね、ギター
持つまではみんなやるんですけれど、ね、その後弾くか弾かないかっていうのは。
僕も中学2年生の時におふくろがギターを買ってくれまして、
なるほど、それは、はい、どうしてもギター弾きたいんだと、うん、
欲しいなって言ってたら、いつの間に買ってきてくれたんですけど、ただギター弾けないんですね。そのチューニングができないんですね。チューニング昔こんなメーターなかったですから、あの音差と、
う
ん、あと笛みたいなもんですね。
う
ん、やってもやっても合わないんですよ。
なるほど。
だから弾いても
拓郎の音にならない。
なんであんな音が出るんだみたいな。
はいはいはい、
全然ダメでしたね。で挫折してましたけど。はい。はい、まあ、中学卒業して高校に入った時に、うん
はい、
まあ、たまたまちょっと受かっちゃったんで。あのいい学校に、
学校に
いい学校に、はい、ちょっとレベルの高い学校に行きまして、
それは学力がってことですね。
そうですね。そこ行きましたら、うん、みんなすごい真面目なんですよ。
あ、なるほど。もう自分もどちらかというと真面目だとは思ってたんですけれど、ね、さらに真面目な。
もうそれで僕はそのちょっと遠くの学校だったんで、はい、寮に入ったんですけど、はい、もうみんな時間になると勉強を始めるんですね。でも何時間も勉強するんですね。
僕は、まあまあ、学校ってそういうところですけど。
いやいや、
まあまあまあ、ね、
夜とかね。
あ、夜とか。
寮で7時
にいても、
7時になるともう。
学校帰ってからもみんなずっと勉強してる。
勉強するんです。すごい真面目なんですよ。
はいはい。
僕ちょっと浮いちゃって。
なるほど。
そんな勉強できないと思って。
はい。
で、そこら辺に友達が持ってたギターをちょっと弾かせてもらったりして。
はいはい。
で、その時にギター上手いやつがいたんで、で、ちょっと教えてもらいながら。ギター、そのかぐや姫とかいっぱい弾いてましたね。
なるほど、みんなが勉強してる
横でずっと。そうですね。寮の隅の方で弾いてました。
弾いているうちに、だんだん。
それで、その、文化祭とかありますよね。
ありますね。
ね。
はい、
そこは、2日間ぐらいあるんですけども、はい、その、音楽やってる部屋がありまして、
ほう、
で、そこは一日中その歌を歌わせてくれるんですね。
その文化祭の日に。
で、はい、まあメンバーがバンドを組んでて、
はい、
で、僕はまあ歌いたいって言って入ったんで、
うん、
まあ、ちょっと、そのみんなおとなしかったんでね、
はいはいはい、
なぜか僕が歌させてくれるようになって。で、そこで歌っててもう何年も歌うんですよね、その何回も何回も何年もあります。そしたら、ファンの子とかね、周りの学校の女子校の子とか、いっぱい来まして、
尾藤さんを。
いや、それでですね、はい、1年目はそんなことないんですけど、尾藤の名前がその時に
知られちゃった。尾藤の名前がついに。
そうですね。
席中にも知れ渡って。席
じゃないかなかった。遠くの学校なんですけどね。
遠くの学校に。
で、2年目とか3年目とか、そのファンっていう子が、たくさん見えて。
伊藤さん目当てで。
そうですね。
やった。
で、その、文化祭が終わると、ファンレターがいっぱい来るよ。そんな風だったの、もう、有頂天になっちゃいまして。
それは、高校生でファンレターってなかなかもらわないですよ。
ですね、本当に。
ひじゃんさんは高校時代は
ありません。僕、そんな経験
ない
んですよ。そうなんですか。
残酷な質問をしてて、ちなみに僕もございませんが。あ、そうですか。なるほど。
そんな経験をしてしまいましたんで。
それはまあ、もう音楽にはまる一方ですよね。
そうですね。
その時は一人で弾き語りで。
いや、その時は仲間がバンドをやってくれて。それでその頃の流行ってた曲をいっぱいこうリクエストもらうんですよね。で、その歌を歌って。
もちろんその尾藤さんはボーカル。
ボーカルでやってます。
いいです
ね。
本当に、本当に楽しかったですね、その時は。
ずっとしがんでる感じもありますけど、今も楽しくなんですけど、やっぱりそれが、やっぱりその高校時代の音楽の楽しい思い出があって、
それが原点ですかね。
どんどんこう音楽に。じゃあもう3年生の頃になると、やっぱりまた、尾藤さんのライブを見に、
それが5年生の学校だったんで。
5年生
?4 年生、5年生までやってましたね。
工業高校。
それは勝手に、尾藤さんが勝手に卒業したくないって言ってたんじゃなくて。
いやいや、そういう5年生の学校
で。ちゃんと制度として4年生。
そうです。
5年生の学校で。
はいはい、工業専門学校なんですけど。
男子校だったんですか。
まあ、女性も少し見えたんですけど、はい、ほとんど男子校だったんで、
けどまあ他の女子校からも、
そうですね、だから
さんつってこう曲のリクエストとかファンレターとか、
はい、何を間違えたかどうか、
ね、やめれないですよ、ね、もう
そんな経験しちゃいましたからね。
どんだけ嬉しそうなんですかね、やめれない一個の秘訣ですよね。
まあそれでその後があるんですけど、はい、まあ学校卒業しまして、
5年生の、
まあその工業関係だったんで、うんうん、その設計の方を やろうと、うん、でまあ当時はオイルショックで、
はい、
就職なかったんですけど、僕は都会行きたいって言って、
はいはい、
もう都会に憧れまして、
なるほど、
で東京に行ったんです。
もっとキャーキャー言われたいと、
いう、そう、はい、まあね、はい、そんな思いもありまして、
そんな思いもありまして、はい、
で東京に就職したんですけども。まあ、東京寂しかったですね。一応ギターも一本持って行ったんですけど。
ギターを、ね、持って東京行ったけれ ど、東京は寂しかったですね
、うん。東京の足立区っていうところに住んだんですけど、
はいはいはい、
そこから大手町まで毎日通うんですけど、はい、満員電車に揺られて、朝行って、
はい、
仕事終わってまた帰ると、
うん。
で、寂しいそのアパートに帰ると、
うん、
友達も誰もいないと。
急に一転しましたね。なんかその楽しい文化祭の日々から。
そうなんですね。
はあ、
桃江ちゃんにも会えないし。
桃江ちゃん、
東京に行ったら会えるかなと思ったんですね。そう思ったね。
桃江ちゃん会えないし。
芸能人いないしみたいな。
国立の方にいるらしい。
そうなんですか。
あ、そうですか。
そんな寂しい思いで、その足立区の綾瀬というところにおりましたけども、
はい、
綾瀬と大手町を行き来
する毎日
毎日でした。サラリーマンやってました。
なるほど。じゃあまあそれをずっと続けてる間も、うん、その音楽っていうのは、
そうですね、だからギター一本持ってて、
はい、
日曜日になるとそのボロアパートでポロポロ弾いてたんですけど、やっぱ誰もいないし寂しいですよね。
あ、まあ、念のためにポストは見たりして、
来ない来ない来
ない来ない
来ない来ない
来ない来ない来ない来ない来ない
、その綾瀬というところの駅の前にですね、はい、すっごいボロいアパートがあったんですけど、
はい、
そこのボロアパートのすぐっていうか、そこのアパートにくっついた感じで、
はい、
もっとボロい小屋があったんですね。なんだろうこれって、いつもその前を通って歩いてたんですけど、なんだろうなと思いながら歩いてたんですけど、
はいはい、
そこをちょっと窓から中覗いたときに、誰かが中でギター弾いてるんですよ。
はい、はい、はい、はい。
これは何だろうな。
何だろうと。
ついついこう開けて入っちゃったんですね。そう、お店だったんですけど、
はい、
それがライブハウスっていうところで。
あら、
はい。綾瀬の村井館というところですけども。
はい。
村井館。
はい。
村井館。
はい。結構その、いろんな方が見えていまして。
ライブハウス、
ね、ライブハウスでしたね。で、後から聞くと結構老舗のライブハウスで。
そうなんですか。
結構いろんな人が来てまして、そこのギター弾いてた子が、うん、そこのボロライブハウスのマスターで、
ああ、
僕と同じ年だったんですけど、
はいはいはい、
渡辺栄一君という子だったんですけど、
はいはい、
その子がギターがすごくうまくて、
うん、
レスポールのギターで、
はい、
もう足立区1位ぐらいのギタリストだったんですけど、
はい、
まあ、その子とちょっと仲良くなって、もうそこに通い詰めたりして、
ああ、じゃあ、そやっと仲間もできて、
そうですね、で
音楽を共有できる仲
間、そこでもちょっと歌させてもらったりして、でそのうちに隣町の北千住というところの、うん、
はい、
人六屋さんという、
はい、
ご存知ですよね、ですよね。
そこは何度か、
はい、
そこもライブハウス、
はい、ライブハウスで、はい、はい、そちらでも婚姻させてもらって、でライブハウスとか出るようになりました。
それは もちろんその会社を勤めしながら、
そうです、勤めながらですね、
まあ、週末はそのライブハウスで歌わせて、は
い、その渡辺君と一緒に組んで、
あ、
はい、
なるほど、
リードギター彼が弾いて、僕がジャカジャカギター弾きながら歌うという感じで。
その頃はちなみにどういった楽曲をコピーしたの？
もうそのライブハウスはもうその頃はカバーさせてもらえませんでしたんで、
オリジナル
で、オリジナルだけでしたね。
はい、じゃあまあその尾藤さん自身もご自身でオリジナル曲、
そうですね、
作って、
はい、行っておりました。だからまだ新人だし、そんな ね、メジャーの方がいっぱい来るとこだったんで、
江
口さんみたいな方見えましたんで、
はいはいはいはい、
僕らはその新人飛び入りコンサートっていうのがあったんです。
はいはい、
それがあの月に2回ぐらい。
はい、
でその時にあの時々歌わさせてもらうみたいなって言っておりました。
なるほどね。はい、じゃあまあちょっとその寂しかった東京も少しずつ慣れてきて、
はい、
その音楽をその東京の期間も楽しんで
やって
たということで。そうです
ね。はい、
でそのそこから戻るきっかけっていうのはどういうきっかけだったんですか？
ね、やっぱりサラリーマンやりながら歌ってたんですね。
はい、
で、まあ、全然お客さんとかつかないし、売れないんですけど、でもまあ、何回かやってるうちに、その、ある日ですね、
はい、
ライブに穴を開けてしまうんです。
あら。
仕事がやっぱり残業がどうしても終われなくて。
ああ、まあ、ちょっと仕事ね、相対するわけにはいかないですから、
そうなんですよ。まあ、あんまり行ってなかったし。
会社の人にも。
いつもはちょっと用があるんでって書いてたんですけど、はい、その日だけはどうしても帰れなくて。で、まあ、渡辺くん一人でやってもらったんですね。
はい。
で、たまたま聞きに来てくれてた人もいて。
ああ。
で、申し訳ないな。
なるほど。
これはこう悪かったなと思って。はい、で、まあ、辞めちゃったんですね。
それが辞めるきっかけ、はい、
あの会社の方を辞めたんです。
会社ですか。
そうです。
いや今完全に音楽辞めたのかと思ったんですけど、
会社の方を辞めました。
それは申し訳ない。
申し訳ないと思って、
会社を、はい、やっぱりその渡辺くんにも悪いし、その来てくれたお客さんに、
そうなんですね、もうそんなこんな申し訳ないことした
ら会社が一切悪いとは思わなかったけど
思わなかったですね。
なるほど、あ、これでもう会社を辞めて
辞めて、はい、で、まあ、アルバイトしながら、歌を、ちょっと歌おうかなと。はい。
え、それがいくつぐらいの時なんですか？
それ24ですかね。
24の時に、じゃあ、まあ、アルバイトしながら音楽やろうと。
はい。はい、まあ、音楽やろうとまであんまり思ってなかったですけど。まあ、
とにかく渡辺くんにも悪いなと。そうです
ね。
まあ、そういう思いで。まあ、
そうですね、はい。楽しいなと思いながら。
何年頃？
それね、もう40年ぐらい前ですね。36、7年。
1980年代後半。
そうですね。
あ、
うん、82、3年だと思います。
あ、
はい、はい。
あ、そっか、
はい。その頃、江口さんは何をしてたんですか？
う
ん、
もうその頃、プラスワン始まってた。
あ、もう、ああ、じゃあ、じゃあもう東京には、う
ん、いなかった、
ね。いなかった時ですね、うん。あ、そっか、もうプラスワン、うん、そうですよね。そうか、うん。なるほど。じゃあ、東京
仕事辞めるってな。
すごいね。ね
まだ自分若いと思ってたし、
はい、
なんかできそうだと思ってたし、
ね、
はい、楽しみは今しかないかなと。
はい、
結構やっぱりその、先はやっぱり結婚したいと思ってたし、
はい、
家庭も持ちたいと思ってたんで、
はい、
まあ遊ぶなら今しかないかなというような感覚でした。
はあ、じゃあその後も東京でしばらくはこう音楽を、は
い、そうですね。その後4年ぐらい、28ぐらいまで、はい、遊んでました。
はあ、
はい。
まあ音楽をやってた、ね、ということですね、はい。遊んでましたって言うとなんか、ただ会社辞めて遊びまくった人みたいな話になっちゃいますけど、まあけど、そういう一面もね、はい、ありますよね。
そうですね。はい。
じゃあその後に、じゃあまた地元へ帰ろうかなと。
そうですね。まあ、建築関係やってたんで、その資格も取ったし、
は
い、で、地元の友達が一緒にやらないかって言ってくれたんで、まあ、会社を作るということで、岐阜に帰ってこようと。
あ、
はい、で、まあ、音楽の方もですね、
はい、
まあ、4年もやったし、
はい、
周りすごいやっぱり才能ある人がいっぱいいるんですね。まあ、
東京ですからね。
ですね。
はい、
で、まあ、これはちょっとダメかなという感覚があって、
はい、
まあ、そういうお話いただいたんで、今度こそすっぱりやめて、はい、岐阜に戻りました。
戻って。
はい。
ああ、なるほどね。はい、じゃあまあその後も、もちろん音楽は、うん、まあその趣味。
いや、もう全然やらなかったですね。
その後は、
はい、
もう全然やらずに、あ、
そうですね、
ギ
ターは全く触ってないですね、それから。
あ、そうなん
だ、はい。
じゃあまあその仕事に、まあ専念する日々で。
そうですね。はい。それで結婚もして、子供もできて。
子供もできて。
はい。まあそっちの方で一生懸命やってたんで、
はい、
音楽とは全く無縁でした。
あ、そうなんですね。そんな尾藤さんがじゃあ新たにこうやってまた音楽にこう触れるきっかけっていうのがまた、はい、
またそのそうですね、後半の部分ですね。
いや後半の部分ってなんですか後半で続くとかないですか、ね、別に勝手になんか構成みたいなのできましたけれど引き続き聞きたいんですけど、どっちも来月まで引っ張りますか、ちょっと
そういいです、はい、やりましょうか、ね、いいですか、
はい、で
そのきっかけね、はい、
そうですね、そうですね、50前になって一回中学校の同窓会があったんですね、
はい、
でそこで友達と会って、
はい、
でまあその時はそれで別れたんですけど、また何年かして、
はい、
その友達がと会った時にこういう音楽サークルがあるんだけど来てみないかみたいな、
うーん、
で僕はその前の一緒に作った会社がちょっとやばくなってた状態だったので、
はい、
ちょっとナーバスになってて、
はいはいはいはい、
で僕に何かできるかなと思いながら、でもそういうとこ遊びに行ったら、はい、結構楽しくやれて、
なるほどね、まあ、今までずっと音楽もね封印してた、
そうですね、
気持ちも全部そこで解放されたような、
あ、これがあったなという感じがものすごくあって、
なるほど、はい、そこからもう一回そのギターを、
そうですね、
まあ、弾き始めて
で友達同士でこう歌うなんか歌ってたんですけど、まあ、その友達がそのある日こういう音楽会やるから一緒に来いって言って遊びに行ったら、はい、デロデロって言われて、でもいやいや人前はまだとてもできないよみたいなだったんですけど、いいから出ろみたいな、
いいから出ろ、
はい、で歌ってみて、もうその時はすごいガタガタ震えてましたね、
まあまあ、ブランクというかね、まあ、そういうのもありますし、はい、
でまあそれでも何度か誘ってもらって、
はい、
それで、まあ人前で歌ちょっと歌おうかなっていうふうで歌い始めました。
その時もやっぱり楽しかった、
うん、そうですね、やっぱり楽しかったですね、
あ
これがあったなというすごく感じがありました。
なるほど、うん、やっぱそれはまあ逆に言ったら仕事にもちょっといい影響が出てというか、
そうですね、仕事ももうだいぶ落ち着いたし、子育ても終わったんで、
はい、
なんかこうちょっと持て余し気味になったところで、
今回は仕事は辞めてない、
ね、辞めてないです、
大丈夫です、僕は心配することじゃないんですけど、はい、すみません、
はい、無事やってます、
まあそういった形で、はい、やっぱりこのね、音楽と一度こう、まあ、いろんな人生の、こう過渡期にね、まあ、一度離れるけれど戻ってきて、また、こうやって音楽楽しむっていう
か、ね、なんかね、絵に描いたような、
うーん、ね、本当ですよね。いやー、本当に、
い
やー、だからやっぱりこうやってまた音楽っていうのは自分の中でね、まあ、くっついたり離れたりっていう時が、
今も仕事はやってる、はい、
やってます、仕事やってます、
仕事で音楽、は
い、そうですね、大体土日だけやってます、
はい、ああ、まあ、名古屋のこうライブハウスなんかも、
う
ん、
そうですね、あのやってさせてもらってます、
もちろんその席の方、
はい、そうです、席もやってます、はい、
ということで、はい、まあね、はい、まあ、今回は初めてこのね、なんであの時 FM に参加していただいたということなので、
は
い、うん、
最初はギター一本でね、
そうですね、
今は何本ある、
ちょっと数えきれないくらい、
たくさん持ってる、
いやいや、そんなにありません、
たくさん持ってると1本江口さんにあげる、
ああそうなんですか、そういう話なんですか、いやもう本当に少ないです、
あ、そうですか、
でも僕ねちょっと注文があってね、
はい、
小さいギターが欲しい、
江口さんギター欲しい係まで、皆さんこちらまでじゃないんですちょっと持ち小ぶりのね、小ぶりのギターをお持ちの方、
ビートさんの近くのね、そのロックンロールカフェ行くとね、
はい、
ギターがね、店中にずらーっとな、100本ぐらい持ってないか、あの人、
はい、はー、うん、でも1本ぐらい持ってても
分からない
ですね、はい、なるほど、じゃあまあね、じゃあ今回はじゃあ尾藤さんのそのオリジナルの曲を、
はい、
2曲、ね、披露していただけるということで、
はい、
じゃあすいません、スタンバイの方よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。はい、東京バナナ、都会で働く娘がしばらくぶりに帰ってきた。俺が仕事から帰るとソファーの上で眠っていた。
化粧落とした顔は昔のようにあどけなくて、スーツケースを開けたままテーブルに黄色い菓子箱、疲れているんだろう、戦っているんだろう、弱音を見せないお前を知っているから、頑張っているんだろう、戦っているんだろう、辛い時はいつでも帰ってこいよ。玄関の靴は真っ赤に華やかで、でも靴の底は随分すり減っていて、母さんの料理を大口で食べる、そんな姿は子供の頃のまま、元気でいればそれでいい、他には何もいらない、笑い話がふと止まり、小声で今までありがとう、疲れているんだろう、戦っているんだろう、心配するのが俺たちの仕事、頑張っているんだろう、頑張っているんだろう、お前はいつでも俺たちの子供、疲れているんだろう、戦っているんだろう、土産なんて買ってこなくていいから、頑張っているんだろう、頑張っているんだろう、俺が好きだと言った一つ覚えの東京バナナ、飽きるはずのない一つ覚えの東京バナナ。
ありがとうございます。
東京バナナ、
はい、
東京あったね、なんかそうい
うありますね、今もありますね、
今もあります
ね、
はい、
有名です、
美味しいですよ ね、 あれね、
美味しいですね、ちょっと僕が東京から帰る頃に売り出しが始まって、
うん、あそうなんですか、
あの流行りでした ね、
あ
ね、でもこれは子供が買ってくる歌ですけどね、
じゃあまたもう一曲聞かせてもらいましょうか、
はい、じゃあ今度はちょっと元気な歌で、じゃあ温泉へ行こうという歌です。
お
皆さんよかったら歌ってください。
はい、
ワン、ツー、スリー、フォー。なんとなく疲れちゃって、青空見上げても気分が晴れない、そんな時もあるよね。頑張ってきたのにちょっとだけ嫌になって、ため息出る時、そんな時は思い切って温泉へ行こう、せーの、温泉へ行こう。あったかい湯船に肩まで使って、温泉へ行こう、さん、はい、温泉へ行こう。頭にタオルなんか乗せちゃってさ、鼻歌歌おう、歌います、ふふんふふんふんふん、ありがとう。針金はたいて
お座敷を借りてお姉ちゃんと一緒にちゃんちきおけさ、どっか雪降ったら露天風呂入ってお姉ちゃんと一緒にちゃんちきおけさ、ちゃんちきおけさ、温泉行こう、温泉へ行こう、せーの、温泉へ行こう、熱いサウナで汗を流して温泉へ行こう、せーの、温泉へ行こう、ぷかぷかお尻なんか浮かせちゃってさ、ぷかぷか歌おう、歌います。俺のあんこは温泉が好きで好きで、せーの、いつもぷかぷかぷか、ありがとうございます。3番、浮世の暮らしはみんな忘れてお酒を飲んだり、ちゃんちきおけさ、ちゃんちきおけさ、今の暮らしに不満はないけど時にはこうして、ちゃんちきおけさ、ちゃんちきおけさ、温泉行こう、温泉へ行こう、せーの、温泉へ行こう、あったかい湯船に肩まで使って、肩まで使って、温泉行こう、温泉へ行こう、さん、はい、温泉へ行こう、頭にタオルなんか乗せちゃってさ、鼻歌歌おう、もう一回いきます、鼻歌歌おう、ラスト、鼻歌歌おう、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。いや本当になんかちょっと2曲で全然イメージが違ってね、その急に仕事を辞めちゃう尾藤さんと、このちゃんとこうね、真面目にこう家庭のねこうことを歌う尾藤さん、2人の尾藤さんがね、すごいこの2曲に表現されてましたが、ちょっと今後ももちろんね、尾藤さんこうやって音楽活動続けられるということなので、ぜひまたねこちらの番組の方にも
よろしくお願いします、
出ていただきたいなと思いますので、ね江口さん、
はい、ぜひよろしくお願いします。
ということで今回のゲスト尾藤さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、尾藤でした、ありがとうございました。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと音を立てて、星も月も揺れている。